おはようございます。シンタズボイスメモ、2026年5月の、10日かな、9時48分回ったところです。皆様いかがお過ごしでしょうか。めっちゃいい天気ですね。いやー、うちの周りの杉田がどんどんすごい勢いで成長していますね。いやー、若葉のね、あの季節です。あの軽井沢は少しね、あの東京とか、とはちょっと、1ヶ月ぐらい、季節感は遅れて、進んでる感じですかね。ついこの間までね、桜も咲いてたぐらいですから。まだ昨日ちょっとね、娘と公園遊びに行った時もね、桜の花びらがチラチラとね、土には落ちてるような、まあそういう、感じですね。これ不思議なんですけどね、あの僕昔はなんで大人は天気の話するんだろうとかね、その季節の話を、なんかこう無駄だなって思ってたんですけど、まあ今でもね、あの特にあの人とのね、実際にお会いした時とかそんなにしないかもしれないですけど、あのこのボイスメモでついついね、その話しちゃうのにはなんかこれによって、その自然とのリズムっていうんですか、まあシンガーのね文脈で言えば自分の中の宇宙的な流れ、自然の方ですよね。そういうものに、こう自分をこうチューンアップする、なんかそういう時間なんだなというのがあってから、あのなんかこれはバカになんないというか、おお、今カラスがね、なんかクルミかなんか加えてすごい低空飛行していきましたね。いや、なんかね、そういうこう今この世界に健全しているものに対して意識を、向けるということなんですね。でまあ挨拶の中でそうやってね、なんかああいい天気ですねとかいうことが持っているね、その意味としてではなくて、それをこう響きとしてあの互いに言うことによって、うまいポイントを探るというかね、なんか互いのその今の状態っていうのを暗にね、示し合って。それによってその先にね、こうじゃあ会話が続くか、こういう話をしようかとかいうのが、実にこう自然と現れてくる。これはまあ多分日本語の人の特に特性ですけど、我が何を言おうとしているかというよりかは場が何を聞きたがってるのかってことを結構優先してしまうと。でまあ、それがあまり良い方向に出ないと、まあ、空気を読む読まないみたいな、ずっと周りのことばっか伺ってるみたいな、そういうこうまあ言ってみれば、自分のなさすぎる状態というか、悪い意味でね、自分の芯がなくなっているというか、全部合わせてしまうみたいな。だけれどもこの自分の、あの感覚的な芯みたいなもの、まあ、芯がとの感覚が同調してくると、そういう、全体を読む力みたいなものが逆にこう、自然が今何を、捉えようとしているのか、言おうとしているのか、そしてそれと自分どうこうしているのかっていう、まあ、全体性をね、あの伴った状態で、自分というものを捉えることができるという、まあ、非常に稀有なというかね、あのそういう能力にもなり得るとは思いますね。それはやっぱり日本語の主語があのなしでも意味が通じるという、まあ、そういう特殊な文法構造も含めてですけれども、あのそれがね、あるんじゃないかなとは思いますね。I am っていうね、まあ英語ですと必ず I っていうのがね、あのつく、まあ、主語がねつかないと、まあ、基本的に文章としてあんまりあの稚拙なものになってしまうというかね、あの持たないという、まあ、そういうものですけれども、日本語ですとね、今日もあのあまり僕 っていう言葉そこまで言わずともこうやって喋っていけるわけですよね。まあそういうね、ところとも、まあ、かなり重なり合ってるんじゃないかなと。まあ、でもウェザーの話っていうのは結構英語 の人でもしますけれども、ね、なんかそのそれでねみんな間合いを取ってるんだなと、うん、自然界と、まあ、人間同士だけだとちょっとあんまりなんていうか僕もあんまり興味ないですけれども、ただなんかその自然全体と自分が調律してるんだな、共振取ってんだなっていうふうに思うと、うん、何の悪い習慣ではないなと思いますね。はい、なんかね思わぬあの話の展開しましたけれども、今日そうですね、ちょっと一個話して、このボイスメモっていうぐらいですけど、ちょっとメモ的にね、ちょっと自分自身にとってもですし、この世界に、ちょっとねメモしておきたいなということでですね、明けが朝ね起きてから、朝起き抜けってすごくねいろんなメッセージ受け取りやすい時間ですけれども、今日は結構やっぱりね5月8日に、あ、ちょっとまだボイスメモで言ってませんでしたね、シンガー OS というですね、まあ、昨年からいろいろお話には出てきてますけど、このシンガーの、歌う瞑想で、まあ、いろいろね瞑想をやるわけですけれども、まあ、これの なんて言うんでしょうね、まあ集大成というか、まあ、いろんなものがこう含まれているような、まあ、そういう、オンラインのプログラムとして、これまで作って書いてきたんですけれども、これをまあちょっといよいよねオンラインスクールという形で、5月の30日から181日間毎日瞑想していくというそういうスクールですね、瞑想の学校としてオープンするということをですね、一昨日アナウンスさせていただきました。でね、これまでのね OS やっていただいた方とか、あとは説明会ですね、お申し込みいただいた方には直接ちょっとメールでもねさせていただいたりとかしているんですけれども、このオンラインスクールで、まあ、もちろんねこの181日間毎日、瞑想していくとか、その中でねいろんなその、想像の法則と言ってもいいようなね、そういうことを瞑想を通じてこの分かってくるいろんなその英知の部分ですね、まあ、そういうこともレクチャーでもちろん取り上げるわけですけれども、まあ、それらをですね本当に実地で体得していくにはやっぱ瞑想を日々日々していくっていうことが、まあもうこれはこれなんですよね。いろんなお話をね、その瞑想がいかにこう高揚するのかとか、私たちの意識がねどう働いて、メカニズムとしてね想像が行われているのかとか、まあ、そういうね、言葉で、まあ、一見お話しできる部分っていうのもあるんですけど、これらを本当の意味で自分の腹に落としていくのが、まあ、瞑想という行いによってなされると。やっぱりこれは筋トレの動画ね見ていて、で筋トレするとこんなことがありますよ、こういう風になりますよとか、こんな形で筋トレするとこうなっていいですよとかね、いくらでもあると思うんですよ情報は。でも腕立て伏せ1回やるのと見てるのでは違いますよね、体験として。やっぱり筋トレしないと多分それはね反映されませんし、うん、そういうものとして、まあ、瞑想も一つね、この瞑想していくことでこの意識を、まあ、どう向けていくのかということは、どう自分自身の人生に関わり合ってるのかと、自分の内界と外界がどのようにこう、関わり合ってるのかということが、体験を通してでしか分かってこないので、まあ、それがつまりねその瞑想するということのまあ最も重要なポイントというかいうとこですね、うん、でそれをやるということが、すなわち想像の法則を理解することにもつながって、それそのものになっていくと、で体験することでしか、これらの英知っていうものは開かれていかないので、まあ、181日間ね僕ら、今回もね毎年インターで、取り 行いますけれども、まあ僕がね ODS のねデザインとか全体的なことは、やってますけれども、181日間ね毎日こう瞑想を行うということは2人でね行っていくんですけど、まあ僕も前もねそれぞれにやっていくということで、で、まあ、実際にね Zoom の毎日ね開いて行うってこともこの ODS のスクールには含まれていますので、まあ本当に、ね、毎日やるっていうことなんですよね。で5秒でもやるっていうのがポイントでして、いろんな日があると思いますけれども、でもそのほんの5秒でもそこに意識を向けていくというのを積み重ねるという言い方がちょっと合わないんですけれども、その毎日のその時間がね堆積していくことで、まあ、やはり、ね、この瞑想的な生き方というものが、自分自身の中でどんどん開かれていく、うん、ですよ。でこれはもうやるっていうことなんですよね。まあアオウエイというこの母音をねおおとか響かせるこの歌う瞑想をして、それを日々やっていくことで見えてくるもの、体験できること、自分の気づきっていうものが、起きてくるですね。でそこにその自分自身のねその人生としてのフェーズの入れ替わりとか、そういうことになってるんだなってことへの、まあ、腹からの理解というかね、あるいはやっぱエゴが、エゴのこう声を採用するんじゃなくてシンガーの声を採用していくっていうことを意識的に行う時間になると。まあ、そういうね全体像ですございます。でまあその内容はねこういうねいろいろいくつかそのレクチャーとか他にもありますけれども、今日ねその朝ねちょっと来ていたことで、そのまあオンラインスクールとしてやるわけですけれども、まあ、僕がね今どういうビジョンを持ってるのか、ここにどういうビジョンがあるのか、ということをね、ここでちょっと軽くね、お話ししておきたいなと思います。で僕はねこのシンガーのこの OS オンラインスクール、オンラインスクールにするっていうのがまあ自分の中で少しこう一歩踏み込んだ感じがしていて、まあアイデアとしてはちょっと去年から来てたんですけれどもね、それをこう実際に、学校というね言い方をもうしましたし、うん、そこにはねちょっとね自分自身もまたこの、明け渡しというかねそういうものが行われていく中で、出てきました。で僕はねこの未来、これから来る未来において瞑想っていうものが、人々の暮らしのスタンダードになってくるというふうに思っているし、そういう世界がを望んでいるんですよね。で、まあ、瞑想っていうものはただ座って静かにね、目をつぶってやるっていうことでもあるんですけれども、まあ、それいうことだけではないわけですよね。それはまあ一つ象徴的な、所作になっているわけですけれども、瞑想的に生きるっていうのはこの自分自身がこの自分の体験、人生、そういうものを想像している、そしてこの地球というもの全体は人類が全体として作っていっているこの現実なんだと、それを想像する力が私たちに与えられていて、でその想像の力っていうものは元をたどればこの世界を作った創造主、いろんな言い方できますけど、まあ、神と言ってもいいでしょうね。その神様が作ったこの世界をさらに発展、そしてそこでいろんなね神様の手先となってね、この世界に創造していく、でそれが人間の仕事であるというふうなところを自覚的に行っていくのは瞑想なんです。でそしてそこにおいて私たちの意識というものがどう働きかけているのかと、感情というものがどう連動し合っているのか、そういう人間が創造者として生きるときに、自覚されていく英知と言ってもいいし、それは教えと言ってもいいかもしれないですけれども、 そういう内なる知恵ですね、いつ内なる知恵をどう活用していくのか、どう捉えていくのか、そして現在、まあこの近代の文明、現代文明、物質文明と言われるような世界観の中からどんどん抜け落ちていってしまった考え方でもあるんですよね、これは。でそこをですね、また捉え直して、まあ宗教という枠組みではなくて、もっとフラットなね、取り組みとして、行っていくと。でそれが、未来の基本的な教育のあり方にも、なっていく、現在みたいに、教科みたいなものを教えていくみたいな、スタイルはもちろんそれはそれで残るんですけれども、それは個々人の、能力の発言の仕方、特徴、個人個人が持っている特性ですね、好きなことと言ってもいいし、どうしてもやりたくなっていくことね、まあ、例えば僕だったら音楽とかとてもそうですけれども、それぞれ持っているそのモジュールですね、特性でそれをですね発揮していくっていうのはもちろん必要なんですけれども、それらをね取りまとめて全体的にそれをこう統合していくには、こう瞑想っていうものがみんなにとって、つまりこうどのようなモジュールを持っていても、意識というものは使うんですね、人間意識の力で、意識の力をどう活用するとそのモジュールを非常に良い形で発現していくのか、使っていけるのか、そういうことがこの瞑想によって紐解かれていく部分でありまして、で、まあ、まずはねこれをこう大人が、やっていく必要がある。子どもたちはなんて言うんでしょうね、もうあるし分かっている部分がとてもあるし、と同時に、この意識の力を自覚的に使うっていう領域は結構大人なんですよね。大人になるっていうことと同時に、このポイントが非常に明確になってきて、子どもたちはもちろん8歳とか9歳10歳あたりから、まあ、かなり大人に近い脳波になってくるので、まあ、そのあたりでこういうね話をしていくのは全然ありだと思うんですけど、ただねそれをね大人たちがそもそも理解していないと混乱するので、ですので、まあ、こうしたことを前提に生きている大人たちが増えるってことが大きな、なんていうのかな、まあ、社会的に全体的にこの瞑想というもの、意識というものが理解されていく、まあ、流れかなと思いまして、でまあそういう大人をまあ増やしていくプロジェクトでもまあ一つありますね。でこうしたこの部分を入れるっていうのはこれから AI の時代なんですよ、 AI とロボット、でもうすでにねその、いろんなその情報というのかな、すでに過去現れた情報、学問とかそういうものはもう AI のに聞いちゃった方が早いという世界になってきているわけですね。もう、僕の友人の数学者のもう第一線でやってる研究者の方ももう大学院生修士課程を終えたぐらいのもう実力でいろんなアシスタントがもうできるということが、まあ、数学の世界では分かってきましたし、まあ、これはあらゆる分野においてそういうことなんですよね。つまりこう人間がこう大学終わって修士課程みたいな感じで専門的にある程度は理解するみたいなところ、それはまあ過去の集積をね、理解したというようなまあ意味合いでもあるわけですよね。でそこからまあ新しい分野研究していくことで開拓していくという、まあ、そういうところで前提となるところはもう AI が理解してくれてると。そうするとそこまで行く、そこまでのことは AI に聞けばいいってことになっちゃいますよね、ほとんど。ですから、まあ、今後ね僕が見ている未来では現在のこう子どもたちが例えば算数やりたいとかね、漢字とか、まあ、そういうところとかにおいても、まあ、かなりロボットとか AI によって教育が進められる部分って全然あるし実装され っていくと思うんですよね。で、じゃあ人間が教えることって何だろうともまあなりますよね。つまり先生という存在が本当やってたこと、それってもっとメタ的な部分というか生き方の部分とか考え方の部分ですよね。まあ、つまり AI にこう何を聞くにせよ、何をこうやるにせよ、人間として立つということはどういうことなのか、そういう部分ですよね。そこがまあ本当は先生という存在が教えている、まあ、部分ですよね。まあ、先に生きてきたというところで教える、伝えることができる。で、それはまあ言葉で口先だけで言っても子どもたちには伝わらないので、やっぱりその先生自身が一人の体験者として存在するってことが最も子どもたちに影響するわけですよね。僕もそういう大人を見て、なんていうかな、その要はやっぱ口先だけで言っている人の言葉はやっぱり届かなかったし、覚えてもいないし、あの子供なりに見抜いて、全部あの聞かなかったわけですよね。だけどもやっぱその人が何かその自分の存在を持って体現してくれたこと、例えばその僕の中学校時代がある方はいろいろありましたけれども、最後ね、その 彼は僕にギターをくれたんですよ。自分があの弾いてたね。で、最後自分 の卒業式で自分作った歌を歌ってくれたんですよ。なんかね、俺それはすごい心に残ってるんですよね。その歌の内容とか忘れちゃったし、なんかあんまりそのいい歌だったかとかも覚え、まあ関心、それに対して感心したかとかはないんですよ。だけどその先生が何かそうやってその卒業式の時に、普段はそういうことしませんよ誰も、だけどやるぞって言ってそれやったんですよね。で、最後僕にギターくれたんですよ。それいうことなんですよね。だから彼はその技術、工作だとか、あのなんかあの教科の先生じゃなかったですけれども、なんかそれは僕の人生響いてきてるんですよね。あのそれはすごい大きな肯定感とともに、あのその先生とね、あんま言い合いみたいなことしたこともありますし、あのなんだけどすごい大事なところで、その先生もね、何か僕とのやり取り、僕らのね世代の当時の学年のやり取りで、何かね、その彼自身もその人間として成長していき、そして先生としてね、思いついたことをその公教育ね、普通のね中学校ですよ、あの中でもそうやって個人がね、そうやって実践した時に、やっぱりね永遠に残るものがあるんですよ。そういうものは本当にね心から、何かね自分にね作用してるんですよね。そうだ、そういうところを通してあの何かを伝えるってことが人間の仕事でありますし、あの本質的な教育だとまあ僕思うわけですけれども、で、まあ、それが、まあ、その瞑想というものがあの通してね、あの最もそのあらわになってくる。つまり瞑想っていうのは何もしないわけですよ、言ってみれば。その何か覚えるとか宿題もないですし、だから毎日その瞑想を通して自分の神聖なる自己に意識を向けると、そういう自覚を行うことですよね。そして創造の力、自分が持っている力に対して自覚、を持つ。それによってじゃあどう生きようかってことがあらわになってくる。それを生きる。ですからまあ先生っていうのはただ先に生きているというだけであって、まあ、僕もまたその一人の実践者としてあの存在してるわけですね。で、僕らは真我と言ってますけど、誠の我を生きる。誠の我っていうのは宇宙的な我と一体であり、そこから流れてくる宇宙のダルマといっても法に沿って生きると、それが真に人間にとっても幸福であるし健やかであり、良きもの、まあ、善、絶対的な善性を持ってくるということをあの、まあ、実地でねやるわけですね。まあ、それがその瞑想的に生きるということであって、 でそれをまあ背中で語るという言い方もできるし、まあ、存在で語るというのがこの瞑想スクールで、まあ、僕自身もやってること、これからやることでもあるし、まあ、これまでやってきたことなんですよね。そこでね、初めてその自分自身の中にそのうち羅針盤があり、人生を開拓展開していく力がもともと備わっているということをね、腹で理解していくという、まあ、行いであって、でそれをやる以外に人間にとって幸福の道はないというのが、まあ僕の、まあ、そしてまあ宇宙の結論と言ってもいいでしょうね。もうこればっかりは。で、まあ、それをね、まあ、人間もいろんな体験をして、いろんなことを体験して、それをね、なんていうのかな、気づいていくというか、まあ、元に戻っていくわけですけれども、そういう体験がね、これからね、人間に、まあ、全体、人類全体としてもね、この AI の登場とともに、まあ、いよいよその人間がこれまでね、無理くりやっていたことみたいなことが全部 AI に取って変わられ、まあ、取って変わられるという言い方はおかしいですよね。やっていただけるようになると、それをまあ作ってきたのが、まあこれまでの、まあ、5000年か3000年の、まあ、文明、左脳文明と言ってもいいし、この物質文明と言ってもいいような考え方、まあ、そこをまあ非常に過剰に請求していったわけですよね。それによってまた私たちは新たな自由な領域に飛び込んでいくという、まあ、全体的なそういう大きな流れも含めてね、まあ、このオンラインスクールではね、そういう前提を持って、まあ、未来をね、生き始めているわけです。こうやって、まあ、それが本当の意味での先生、先を生きるというのの、本質だと思いますね。そこをね、見てね、存在することで次の時代の子どもたちも当然そういうあり方を見出していくね、きっかけになりますしね。まあ、すでにね、まあ、子どもたちはもう分かってるんですよ、いろんなこと。ですからこういうね、新しいあり方っていうものはこれから日本全体でも世界全体でもどんどん出てくると思いますね。しその一つがね、僕らのこの神話でもあると思いますけれども。ね、このシンガ OS で生きる、まあ、シンガ OS って言うぐらいですから、新しい OS、 シンガで生きるね、誠の我を生きる、基盤のね、オペレーションシステムを、まあ、自分の意識のね、基本的な状態にするというのが、まあ、シンガ OS のね、もともとの経緯ですけれども、まあ、そこからね、オンラインスクールというスタイルを持って、まあ、さらにね、ここからね、そういう次の時代を導いていくようなね、まあ、そういう先生たちが存在としてですね、存在として導いていく、まあ、その人の存在そのものが一つのね、星となるような、まあ、人間ってね、自分自身のポジションに戻ると星になるんですよ、本当に輝く星に。でそこの星座がバシッと決まっていくことで、周りにもゆらゆらしている人たちも、ああそこに行けばいいんだ、自分に戻ればいいんだってことがね、その引力によって起きてきて、それが連鎖的に起きて、行きますので、真我に立つということをこの瞑想でね、毎日毎日やることで、それがね、立ってくるんですよね。まあ僕自身もそうでしたけれども、やっぱりこの34年ぐらい生きてきて、いろんなその前時代的なね、思い込みとか慣習とか迷信、そういうものが私たちの思考の領域で、ある種ネガティブな働きを持つんですよね。過剰な不安とか、未来に対する捉え方とかね。でそれは全部そういう想像の法則、意識の使い方の無明、つまりそこを無知、そこについて明るくないから、そういうことが起きてくるってことも体験していって、まあ、それを自分で見出していったわけですけども、それを皆さんにお伝えするというのが、まあ、一つ僕自身の、まあ、お役目の一つかなと思っていますので、でこの伝え方いろいろあって、その一つがね、音楽なんですよね。音楽という響きに通して、感じ取れるもの、そういうものも、たくさんあります。歌もそうですし、あとはこの ちょっと最近だと AI のアニメーションも活用して、あのビジョン、未来のビジョンというものをビジュアライズしました。そういう芸術の持っている、ね、力というものも活用しますし、あの学問的な部分、つまり科学が今推し進めてくれているいろんな、ポイントですね。これはまあ迷信的な部分をきちんとね、捉え直すね、いいきっかけになるので、この科学というものも活用して、特にやっぱ神経系とかね、脳科学の部分でいろんなことが分かってきてくれたおかげで、この瞑想もね、ある程度科学的な側面でこういう効果があるよみたいなことも言えるわけですよね。それは前途前野と扁桃体の話とかはありますけれども、いろいろそういうことがね、ウェルビーイングの文脈で分かってきてくれたおかげで、それは一種万人に対して、有効であるというね、まあ、そういう科学の力も手を結び合いながらね、この瞑想と芸術と、学問というものが、工事に統合されていくのが、このシンガのオンラインスクールの最終的な、ありようっていうのかな。でこれはかつて空海が、主治医だったかな、かつて彼がね、ほんの数年だけできた、やっていた学校がありまして、でこれは実はその当時、まあ、空海もそうですけれども、まあ良いとこの子しかね、学校大学というものは全然行ける、まあ、教育の場に参入することはできなかったわけですけども、まあ、空海そういうね、身分制度みたいなのからなく学べる場所として、まあ、そういうものをオープンしたんですよね。でそこではその真言密教、密教ですけれども、そういう宗教的な学び、つまりこれは瞑想、今僕の言い方で言えば瞑想的な領域ですよね。そういう部分と、あと当時の学問、いろんな学問があって、まあ、それはその漢学、つまり当時のね、その官僚制度の中に含まれているようなところで学ぶね、いろんなその、まあ、数学みたいなものがありますし、言語のこともあるし、ありますよね。そういう世俗の学問って言ってもいい方もできるかな、そういうものを学ぶ場所でもある。でそれが2つがね、両方とも執り行われるのが、その空海がやっていた、ほんの数年だけね、その空海のところに集まったね、お金とかでやりくりしてた、まあそういう場所だったんですよね。でそこでその、まあ、瞑想の真髄の部分と、そういうね、技芸の部分を、共に学んで、まあ、国家の人材になっていくと、まあそういうね、とこだったと思うんですけれども、まあそういう夢、彼の中であった夢というものを、まあ僕の中でもね、一つある時ね、あ、そういうことだったんだってのを思ってですね、そういう場をね、作りたいというものが、まあ、自分の中でいつの間にか醸成されていって、これは全く別のね、例えば西洋世界から出てきたもので言えば、ヘルマン・ヘッセがというね、作家が書いた、ガラス玉遊戯というね、これも未来小説として書かれてるんですけど、この中でも、人間性がね、描かれるんだけども、その中で瞑想と学問と芸術というものが、統合されたね、そういうカスターリエンっていうね、そういう、ま、町というか、もう一つの国みたいなものが描かれていて、まあ、そこで書かれていることとかも非常にインスピレーションに、まあ、深い部分でなっています。当時ね、ヘッセは、まあ、ドイツの非常にひどい、ファシズムがね、勃興したあの時期に、まあ、戦争反対ももちろん言ってたわけですけれども、まあ、非常に極地に行ったヒトラーと、まあ、ヘッセ、というそのヘッセは自分がどのような、じゃあその非常にきつい現実を前にしてね、その望む未来というものは、こう、私はこういう未来を描くというのを彼は小説に仕立てたんだと僕は思ってるんです。それは人間性の良き部分のある種こう集約されたね、成果だなと。でそれは僕何十年も経てね、僕のところにも来まして、そこに描かれている人間存在というものの美しさとか、まこと、そういうものをね、 実際にねこの世界に行っていくのがまあこれからの時代の人類かなと思って、まあ、そういうビジョンを持って、このねオンラインスクールを、まあ、立ち上げるということになります。はい、はい、というわけでね今日はこの辺りで、失礼したいと思います。またね、そうですね、シンガーのオンラインスクールは一期2026年5月30日にオープンします。お申し込み受付、ホームページ、にありますので全部ねこのポッドキャストの概要欄にね記載しておきますので、そこからねご参加ください。かなり詳しい内容もそこに書いてありますので、はい。ではこのね本当に魂震えるような生き方をしていく、まあそれがもう人間に残されたやることではないでしょうかね。それは本当に喜びの道であって、僕らの「まあ、邁進展、ね」という、ね、音楽作ってきましたけど、最初にね「微笑み」という作品が出てきて、もうそこにある種ビジョンは集約してるんですけど、この微笑みをたたえて生きているというね、これがねまあこの瞑想と創造によって見出されていく中で最も神話的なあり方なんですよ。どうしてまあブッダが微笑みをたたえているのかとねいうことのね本源がね見えてきます。微笑み、つまりこう心地よくいること、自分が望ましいものを見つめ続けていること、それを称えて生きているってことがどれほどパワフルなことなのかと、人間そしてこの世界にとってねというね、まあ、大皇帝の側面から、この世界を生きるというのがこのオンラインスクールでね自らやっていくということなんです。はい、ではオンラインスクールの場でね出会えること楽しみにしております。それではシンデでした。さようなら。